はい、どうも、新崎でございます。ということでですね、新崎インストリームです。ですね、今回ちょっと、久しぶりの収録なんですけど、もう一つ久しぶりなことがあって、今ちょっとツイキャス生放送、繋いだ状態でやっておりまして、リアルタイムに、聞いていただいている方もいらっしゃるということで、まあそういう、まあもともとその、キンスト自体がですね、まあ、生放送、ツイキャス、ユーストリームとかもやってたんですかね、やってたような気がしますね。なんかウェブカメラで、なんか、なんか人形とか映して、こう、それを、まあ、映像で、で、そのバックでこう喋ってみたいな感じでコメントももらいながらみたいなことやってたんですよ。で、まあ、ツイキャスとかを、まあ、使って、まあ、生放送をしながら、やってたような、歴史があったりするんですよね。なんか、めちゃくちゃ懐かしいんですけど、車の中で、その、自宅のガレージで、車の中で、iPhone 片手に、まあ、収録してたりとかするような、時代もあったなということを少し思い出すような、感じで、まあ、個人的にはすごくこう、なんか、懐かしい空気がありつつ、少しドキドキする空気がありつつというような感じで、まあ、楽しい感じになってます。まあ、なんか刺激がね、あるなという感じですね。まあ、で、まあ今後はですね、まあできる限り、まあなかなかそういう時間もないかもしんないし、できないこともあるかもしんないんですけど、で、突発になるとは思うんですけど、だから、まあ偶然居合わせた方は、まあ、幸か不幸か、運がいいのか悪いのか分かりませんけれども、まあ、そういう、まあ、参加していただければ、まあ、生でね、コメントとかもしていただければ、まあ、嬉しいですし、まあ、なんかそういうふうにね、まあ、まあ、突発で収録が始まった時にはですね、生収録が始まった時は、まあ、良ければ、見ていただければ、まあ、嬉しいなと思いますし、まあ、いつじゃあやるんだと言われても、まあ、それは本当に、ちょっとスケジュール、突発で、よし、今収録やろうみたいな感じで始まりますので、その辺はちょっとなかなか、まあ、事前にお知らせしてどうのこうのっていうことはちょっとできないんですけれども、まあ、まあ、いつかまたね、出会えたら、嬉しいなという感じですね。で、まあ、今、リアルタイムに見ていただいている方はですね、ぜひとも、まあ、良ければ、最後までお付き合いいただければいいですし、まあ、生なので、まあ、なかなかね、スケジュールの都合とか、いろいろ日程とか、まあ、いきなり始まったことなので、なかなか大変かと思いますけれどもですね、まあ、また配信もね、後々、ポッドキャストで配信もしますので、ぜひとも良ければ、まあ、そちらの方で楽しんでいただくとか、まあ、時間の許す限り、お付き合いいただければなと思っておりますということでございまして、今回も最後までどうかよろしくお願いいたしますということで、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎インストリーム。 はい、というわけでどうもしなりでございますということでね、まあそうです、今ちょうどね、ポッドキャストの方では、まあ笹山のブレイブストーリーが流れているんですけれどもですね、まあこれもまあある種なんかもう久しぶりなこうお約束な感じの、話になりますけど、生放送では当然というか、後で差し込んでるものなので、まあ、無音なんですよね。まあ、多分それを、まあ、予見して、こう、多分、今コメントくれてる方もいらっしゃるんですけどね、てーれーっていうね、まあ、今流れてるよ、流れてたよねっていうのはね、まあ、だからその、今だから生放送聞いてる人は、完全無音やったんですよね。だからその辺ちょっとなんかこう、ちょっと面白いよね、なんかシュールな感じがして、ちょっと面白いと思うんですけど、まあ、そんなわけでね、シナリオストリーム、まあ、キンスト、始めていきたいと思いますけれどもですね、まあ、久しぶりですね、収録自体が。まあ、もう10月に入っているという、びっくりしますけどね、で、びっくりするぐらい今日寒かったんですよ。今日が、実は、まあ、体育の日ということでね、まあ、体育、の日で、まあ、天気は良かったんですけれど、まあ寒いと、いうところで、なんかその、前に収録したのが、ちょうど、まあ、大石俊介くんが、まあ、ゲストに来てくれた回を撮って、まあ、そこから1ヶ月ぐらい空いてたんですけど、その頃まだそんな、なんか全然寒いとかいう感じが全くなかったんですけど、今日になっていきなり寒くなるというね、まあ、今日になるというか、この10月入っていきなり寒くなるっていう感じで、まあ、体調とかね、ちょっと、崩しそうになるよね、このレベルっていう感じの、なんですけど。まあ、なんていうか、その、配信というかね、その、まあ、LOT とかやってたりとか、その、リリキューやってたりとか、結構いろいろやってるんで、多分僕関連の番組を、まあ、いろいろチェックしてくれてる方だと、割と僕の声は聞いてくれてるのかなというようなイメージがあるんですけど、まあ、ただ、キンスト自体はそんなにやってなくて、だから、まあ、キンストのみを聞いてるということはかなり、まあ、レアやと思うんですけど、そういう人。なかなかいないと思うんだけど、まあ、嬉しいけどね。ただ、そういう人からすると、かなり久しぶりなんじゃないかなと、思いますので、まあ、ちょっとね、まあ、そういう方がもしいらっしゃったら、ちょっとね、楽しみにしてくださってる方がいらっしゃったら、本当にお待たせして申し訳なかったなと思うんですが、まあ、ここ最近何をしてたのかと、いうことで、まあ、まあ、そうですね、なんか、まあ、LOT でも、まあ、最近の近況とかも喋ったりしますけど、その、リリキューはそんなにね、そういうプライベートトークみたいなのないですけど、まあ、キンストだから、こう、喋れるというかね、まあ、キンストは割と僕の生活に非常に密着したような番組でありますので、まあ、聞いて、なんかこう、需要があろうがなかろうが、ニーズがあろうがなかろうが、もうすでにこう、キンストを聞いているということは、僕のことをある程度、まあ、好いていただいているというような感じなのかなって、勝手に思ってますんで、ちょっと、聞いてよっていうのが、まあ、基本的な流れになるんですけど、新崎の生活聞いてよっていうことで。まあ、そうですね、ちょっとまあ、だから、なんかバタバタしてたというか、こう、忙しい時期ではありまして、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、子供が生まれたっていうのは、まあ、もう随分前からもう言ってるんですけど、で、子供がですね、まあ、その、もう今すごくこう歩き始めて、どんどんどんどんこう歩いてるような状態なんですよね。で、その、もうかなりそうですね、もうほぼほぼハイハイとかはもう全くしない。もう本当ずっとこう一人で歩くみたいな感じで。まあそんな感じなんですよ。もう非常にもう成長したなというような感じなんですよ。で、ここ最近嬉しかったのがこう、ついにパパと呼んでくれるようになったと、いうことがとても、まあ嬉しかったんですけども。まあ、その、まあそういう状況の中で、まあ日々暮らしているとですね、まあその、週末とかそういうところが結構その、まあ今日もそうなんですけども、まあ買い物に行って、で、買い物の時も子供連れて行って、で、まあ、で帰ってきて、で、また夕方ぐらいに、その、子供と公園に行って、まあちょっと遊んでとかってやってたので、なかなかこう、その、がっつり収録やるぞみたいな、そういう状況ってな かったんですよね。で、そういうのもあって、なかなかこう、収録できなかったっていうのが、まあ、あったんですよね。で、まあ、なので、そういうのがこう、まあ、重なり重なりで、なんか収録しようかな、ああ、ちょっとできひんわ、今日しようかな、ああ、ちょっとできひんわ、とか。で、あと、まあ、単純にちょっと、寝落ちするっていうね、子供、そう、今日もね、まあ、ここ収録部屋っていうのが、要は、ちょっとこう、なんていうか、リビングから離れた部屋の一角をカーテンで仕切って、まあ、やってるんですけど、まあ、そこの部分、に行くまでに、まあ一回その子供を寝かしつけてですね、その、ここにたどり着くわけなんですけど、今日もですね、まあ、準備をして、子供を寝かしつけて、まあ、寝たかなっていうぐらいにちょっとこう、さっと抜け出してですね、で、ちょっと飲み物とか入れて、リビングで準備してですね、行こうと思ったらですね、まさか子供がね、まあ起きてきて、こうガチャってこうドアを開けて、追っかけてくるっていうね。で、そこからもう追いかけっこです。もうもうさーってこう、とりあえずなんか飲み物とかバーってこう、とりあえずこう、この収録の部屋に持って行ってですね、バーって置いて、で、またこう戻って行って、もうどこも行かへんよ、言うてこう、戻って行って、で、またこう、部屋に、寝室に戻っていたの、行ったのを確認して、またこう、さっとこう行こうとするんですけど、それをまたもうこう、目ざとく発見してですね、またこうスーッと追いかけてくるって、もうちょっとね、で、しかもなんかちょっとね、暗い部屋の中で、子供がスッてこうドア開けて出てくる、ちょっとびっくりしますよね。やっぱ子供とはいえですよ。我が子とはいえ、ちょっとホラー感がちょっとあって、ちょっとびっくりするんですけど、まあ、そんな状況をかいくぐり、ですね、ようやくこの収録に、たどり着くことができたということでですね。まあ、何ですかね。まあそういう日々を過ごしておりますということで。で、まあ、そうですね。なんか近況報告するだけでかなり、なんていうか、時間がすごく経ってますけど、まあまだ、そうはね、どこまで喋ろうかな。とりあえず、あれですね、今日やろうと思っていたことが一個あるんですよ。まあ、このキンストですね、僕のそのグルメ情報を、お伝えするというような、こともやってたりするんですね。僕が美味しいと思ったグルメを紹介するというようなこともあって、で、過去にはですね、まあ、そういうのを実食しながらこう、お伝えしたような、こともあるんですけれども、そうですね、今日は、久しぶりに、ちょっとね、グルメの情報をちょっとお伝えしたいなと思うんですが、まあ、皆さんご存知、ミスタードーナツね、まあ、もう、まあ、食べたことない人も、まあ、もしかしたらいるかもしれないですけど、ほとんどの人が食べたことあるんじゃないかなと思うんですけどもね、ミスドですよ、ミスド、ミスド、ミスドに関しては関西も関東も一緒なんですよね。イントネーションが違うだけでミスドなのかミスドなのかっていうことなんですけど、ミッスとか言わないもんね。マックやから、マクドやから、ミッス、ミスドとミッスって言わないと思うんですけど、ミスド、え？ミスド？あ、ミスドね。ああ、わかるわかる。わかるわかるって。そのミスタードーナツのですね、もうおすすめ。もうこれはね、ぜひとも食べていただきたい。超おすすめのドーナツがありましてですね。まあ、知ってますかね、オールドファッションっていうね、のがありましてですね。これ、いやもう知ってるのはわかるんです。もう知ってるのはもうわかるんですよ。正直。もう全然わかってるんですよ。ただね、舐めてるでしょ。ミスドのオールドファッションのこと。正直。めちゃくちゃうまいからね。なんていうんですかね、これごめんなさい、ちょっともう頭おかしいと思われてるの分かるんですよ、分かるんですよ。ただ、いや、ちょっと聞いてくれる?ね、今ね、ここ最近すっごいドーナツ増えてるんですよ。コンビニのドーナツとか、コンビニの各店舗がドーナツ出してたりとか、あとパン屋さんがドーナツ出してたりとかして、で、オールドファッション。っていう、そのドーナツ自体が、その今までそんなになかったんですよ。オールドファッションっていうドーナツの種類というかね、オールドファッションというものがそんなにこう乱立する、 同じミスドのオールドファッションはあったけど、他のオールドファッションってほとんど見たことなかったのに、あのコンビニのその至る所のドーナツの売り場でそのオールドファッションがもういっぱい出てくるわけですよね。もうどこ行ってもオールドファッションがあるわけですよ、でもうそのなんていうか状況が今までは考えられなかったんですけど、で僕はそのオールドファッションがとてもこう好きなんですよね。ミスドのオールドファッションも今日だってね、あの僕もね、あの6個で600円っていうセールのミスドのそのなんか売りに来てるやつがあるんですけど、僕オールドファッション3つですか、6個中3つ、嫁さんが2つで僕4つ選べるんですけど、で4つの中そのオールドファッション3つですからね、もう他の味に一切目もくれず、だから1個はあのフィナンシェドーナツってやつ買ったんですけど、それはなんでかって言ったら、俺はもうオールドファッション4つで行きたかったんです。オールドファッション4つで行きたかったんやけど、フィナンシェドーナツをなぜ1個入れたかっていうと、まあ、新しいもんちょっと食べたいっていう気持ちと、あと、オールドファッション4つで俺行くって言った時に、ちょっと嫁さんが、って言ったんで、あの、4つって、みたいなね。ちょっと、せっかく買うんやから、もうちょっとちゃうテイスト、ちょっと1個入れてもええんちゃうのみたいな感じになったんで、僕は渋々、その、まあ、言うても、まあ、ちょっとこう、新しい味試してみたいし、みたいな、ミーハー心もありで、まあ、買ったんですけども、まあ、それくらいオールドファッションが好きなわけですよ。で、だからね、そのオールドファッションって言ったらもう美味しいもんやと思ってるじゃないですか。ほんでもこのよそのコンビニとか行ってですね、まあ、ミスとか近くにないというときはもう仕方ない。まあ、ドーナツ食いたいと思ったら、まあ、そのオールドファッションこう、やっぱり、買うわけですよ。ほんで、もうコンビニのオールドファッションとかを買うとですね、やっぱ、全然違うね。もうほんと。あの、ミスドのオールドファッション以外のオールドファッションが全部オールドファッションじゃないっすもん。もうニューファッションやもん、完全にあれば。もう、オールドファッションじゃないもん。もう新しいやん、それはと。オールドファッションからちょっと進化させたニューファッションやん、それはと。もう、だからあんなんダメですよ。ダメっていうのもおかしいけど、あの、好きな、なんていうかな、あの、いや、わかんないですよ。そっちが好きっていう人もいるんです。あの、多分ね、オールドファッションが、その、なんていうかな、もう気に食わないっていう人もいると思うんですよ。やっぱそれはね。まあ、それは仕方がないと思いますよ。その、なんでかって、その、やっぱ味気ないっていうのもあると思うしね。うん。だからその、まあ、あの、まあ、僕が言うなら、そのコンビニのニューファッション、あ、コンビニとかパン屋さんで売ってるニューファッションを、オールドファッションだと思ってる人もいると思う。もうぐちゃぐちゃやと思うけどね。もう聞いててもね。もう何のことかわからないと思うけれども。まあ、そういうことですよ。要は、ミスドのオールドファッションが超うまいっていうことを言いたいわけですよ、僕は。もうね、すごい、もう大統領選の演説なんかっていうぐらい、もうオールドファッション言うてますけどね。ちょうどね、たまたま、偶然にも、ここに、オールドファッションがあるということで、なんとスタジオにですね、オールドファッションが運ばれてきたということで、まあ、運ばれてきたも何も、今、さっき、子供に追いかけられながらオールドファッション持ってですね、もう、ぐわーってもう、オールドファッションをティッシュにくるんでですね、もう持ってきたんですよ、これね。ちょうどね、そのオールドファッションをティッシュにくるんで、さあ持っていきましょうという時にドアが開いたわけですよ。子供がね、もう何してんねんお前ということで来たので、もうちょっと慌ててもオールドファッションをこうティッシュで隠しても持ってきたんですけどね。まあそんな偶然オールドファッションがここにありますので、ちょっと一口ちょっとね、やっぱりね、味を伝えるためにはまずこうやっぱリアルタイムにやっぱ食べるってことが大事だと思うので、ちょっと食べたいなと思いますね。ちょっと喋りすぎてちょっと口がカラカラなので、まずコーヒーで、ちょっと口を潤してからちょっといただきたいと思いますけれども、ああいいですね。やっぱりこうブラックコーヒーですね。やっぱり無糖のブラックコーヒー、最高です。ちょっとね暑い外寒いんですけど、中、この収録部屋の中非常に熱がこもってまして暑いので、まあ、なんでかって言ったら多分熱を込めてオールドファッションで叫んでるおっさんがいたからだと思うんですけれども、ちょっとね、食べたいと思います。このね、オールドファッション。まず香りから。いいですね。なんか、油っぽい味が、油っぽい匂いが、しますね。非常にいいと思いますね。食欲をそそる感じね。多分おそらく天ぷらを、 あの3つぐらい食べた後だとちょっともういいかなって思う感じのこの脂っぽい感じがありますね。さあでは早速ね、ちょっと食べたいと思いますけれどもね。ああいいね。うん。あのさっき僕あの脂っぽいあのまあ匂いとか言いましたけど、実際食べてみると非常にあっさりしてる。うん。でね、あのサクサクしてます、側が。サクサクしてますよ、側がね。あの、2回言うねんって。いや、ちゃうねんって、あの、オールドファッションはもう向いてないねんって喋るのに。あの、分かってたやろ、お前って話なんですけど、向いてないんですよ。あの、非常に口がパサパサしますのでね。ただ、その、パサパサするって言ったらネガティブなイメージあるじゃないですか。ただ、違うんですよ。あの、サクッとした中に中がふわっとするんですよ。で、まあなんかその、確かにその、何て言うの、パサパサって言ったら、まあパサパサっちゃ、それはそうなのかもしれないけども、まあなんかそういう、なんかまあその、まあまあまあ、それはまあ一つ置いといて、まあ結局、まあ置いとくしかないんですけども、まあネガティブイメージの言葉を出してしまった後はもう置いとくしかないんですけど、まあとりあえずそれ置いといて、なんせサクサク、で、で、あとふわふわですよね。ほんで、僕も一番これ押したいのが、もう甘ったるさがないんですよ、その、もう最近のその、なんていうか乱立してるドーナツの、その、オールドファッション、まあ、僕が言うならばニューファッションの、ドーナツなんかもう甘いと。とにかく甘いと。なんかこう、砂糖のなんかこう、溶かし砂糖みたいなちょっとかけてんじゃんみたいな感じで甘いんですけど、これはですね、非常にあの、その、適度な甘さ。本当にほんのり優しい甘さなんですよね。もうめちゃくちゃ優しい。本当に。ほんまにすごく、なんすかね。まあ、僕の、なんていうか、あ、いいですね。やめときます。例えようと思ったらちょっとやめときます。ちょっとなんか気持ち悪い感じになりそうだったんで、ちょっとやめときますけど、そんぐらい優しいです。正直。うん。いや、そうですよ。実際、だから、コメントと、ツイキャスのコメントでもありますけど、エンゼルフレンチとか、フレンチクルーラー。フレンチクルーラー俺めちゃくちゃ好きでしたよ。めちゃくちゃ好きだったんですけど、もうやっぱ甘いのよね。結局。あの甘さが、あの甘さとふわふわ感がとてもいいことがあったんですけど、やっぱ、このオールドファッションっていう、やっぱオールドのファッションですよね。やっぱその武骨な感じ。やっぱりこう、まあ、どちらかというと、その、最近で言うと、その、例えば、もう、ジョガーパンツが流行ってるとするじゃないですか。ジョガーパンツが流行ってたとして、それじゃなくて、もう、完全に、なんていうんですかね、もう、ダブダブのワークパンツみたいな感じの、まあ、ファッションで例えるとそういうとこですよ。結局。まあ、それぐらいの感じなんですよね。だからまあ、ちょっと何言ってるかわからないと思いますけれども、僕も何言ってるかちょっとわからなくなってきましたけども、結局、まあそういうことなんですよ。もう要は、武骨な感じがいいと。ほんまちょっと悔しいわ、なんかもうなんか、なんかオールドファッションのことを非常に プレゼンしようと思ったのに、なんか全然こう、なんていうか、もう、微塵も伝わらない。もう、三分の一も伝わらないというか、もう三分の一どころかもうゼロですよね。もうなんかもう油っぽいって言ってる時点で終わりでしょ、もう完全に。食レポとしては。ね。まあとりあえず、まあそんな感じですよ。もう、まあ今日とりあえずこれをやりたかって、ほんで、僕、まあ言うたらこの番組のプロデューサーというかね、企画立案してるのは私ですよ。その、まあ、こんなことやろうと。いうのも私ですし、それを決定するのも私ですよ。で、実行するのも私なんですよ。結局一人でやってるわけなんでね。まあ、その中で、まあなんかその、オールドファッションを、その、ね、この放送会の中で食べきるっていうね。ひたすら食べながら喋って食べきるっていうことをやろうって決めたんですよね。ね、まあ今やってみたんですけど、もう一口で無理でしょ、こんなん。こんなんっていうのもあれですけど、一口でもう口パッサパサなるからね。で、コーヒー飲むじゃないですか。コーヒー飲んで喋られへんやんか。んで、また食べるやん。パサパサなるやん。コーヒー飲むやん。喋られへんやん。結局無音なるやんと。もぐもぐ言ってるだけやんと。もうわかるやん、そんなこと。やる前からわかってるやんと。わかってるんですけど、なぜかやってしまったということが、今回の、まあ、敗因でございますね。まあ、そんなわけで、オールドファッションは、一口 そうですね、食べて、まあ、終わったということでですね、まあ、そんなわけで、まあ、まあ、今日はですね、とりあえずこれだけやりたかったんですよ。オールドファッションを食べるということね。まあ、あとその、まあ、そうですね、最近食べたグルメといえばですね、瀬戸の塩揚げという、まあ、新崎インストリームの中では、キンストの中では、まあ非常に、ああ、もうオールドファッションが胸に上がってくるな、なんか。ですね。まあ、キンストの中ではもう、昔からというか、だいぶ前からそのおすすめしてきた、押してきた、お菓子、おかきというかね、まあ、お米のお菓子というか、まあ、なんか、あるんです。おせんべいというか、なんていうかね、瀬戸塩、あるんですけれども、これ非常に好きで、毎時食べてたんですけれども、まあ、これがまたこう、なんていうか、食べ過ぎてね、止まらなくなるっていうことがありまして、ちょっと、もう、これまずい。正直、その、一袋、まあ、何個入ってんのかな、まあ、30個ぐらい入ってんのかな、ね、なんすかね、その、個包装なんですけど、まあ一つ食べるじゃないですか。まあ個包装だから別に置いときゃいいんですけど、もう止まらなくなるんですよね。だからもう気がついたらその一袋二袋また、食べっていうなってですね。結局のところその全部食べてるみたいな、半分ぐらい食べたりとか、もう全部食べたりとかもしたりとか、もうだからちょうどその今、まあ僕ちょっと痩せましたけれども、そのもう太ってたマックス太ってた時期とかはもうそういうことをやってたんですよね。で、だから、ちょっとこれはまずいな、ということで、ちょっと瀬戸塩を立ってたんです。それぐらい美味しかったんですよ。それぐらい美味しくて。美味しいけど、食べ過ぎというか、ゆえに立ってたんですよね。で、もうこれ、まあ、食べたことない人がいたら、ぜひとも食べてほしい。瀬戸の塩揚げ、瀬戸塩。スーパーとかでも売ってますんでね。ただ、ですね、凍ってたん、まあ、たまたまその買って置いてたんですよ。その、で、瀬戸塩立ちを決めた、時からずっとこう、瀬戸塩が空いた状態でこう、お菓子ボックスの中に、こう、あったんですよね。で、まあ、それをですね、まあ、ずっと気づかずに、お菓子ボックスの中にこう、入れたまま、こう、まあ、お菓子ボックスっていうのはどんどん新しいお菓子を買うとですね、上に積まれていくんですけれども、その瀬戸塩は最初の方に置いてあったんで、どんどんどんどんこう、上に新しいお菓子が置かれていって、ずっと忘れ去られた存在になってたわけですよ。で、たまたまですね、まあお菓子ボックスの整理をしてると瀬戸塩が出てきたんですよね。で、その時に、なんか、久しぶりやなと思って。で、ちょっとこう食べてみよう。懐かしいなと思って食べてみようと思って食べたら。まあ、これがね、びっくりするぐらい湿気てて、えぐいくらい湿気てるんですよ。で、もう油もぐわー回ってて、まあ、先にオールドファッションの話じゃないですけれども、すっごい、油回っててびっくりするぐらいな感じになってて、で、なんですけど、ところがね、美味しかったんですよね。それでもなお美味しいっていう。もう油回りまくってるし、その、なんか、もう湿っててるし、ふにゃふにゃやし、それでもなおうまいっていう、この瀬戸塩のポテンシャル半端ないなと。思いましたね。いや、だからぜひともこれちょっと瀬戸塩、ほんまに新品で食べたらめちゃくちゃもう感動すると思うんですけど、そういうおせんべい系というか、おかき系好きな人やと、ほんと感動すると思うんですけど、ちょっと塩気の強いやつが好きな人っていうのは、まあ、ほんとにもうジャスト、もうストライクやと思うんですけど、ぜひともね、湿気てもうまいし、油回ってもうまいっていう、このポテンシャル半端ないんで、ぜひともちょっと食べてみてほしいなと、思いますね。まあ、そんなわけで、ちょっとツイキャスの方がですね、一回、切れそうなので、一回繋ぎ直したいと思います。ということで。
ジャンルも、スタイルも、年齢も、距離も超えて、音楽と繋がりと、情熱だけがそこにある。バーチャルミュージックフェス、
音亀フェス2016、
ファッション。
音亀フェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はファッションをテーマに、プロアマ問わずバーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けない熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2016年11月5日。この日の夜には 配信開始記念生放送で盛り上がろう。今年の出演アーティスト、
春、
アニマルキャスターズ、
笹山、
DYQ
フロムサン、
アヤコング、
川崎イエロー、
ユミユミパラダイス、
デストロイヤーズ、
メガネ D、
深夜、
新崎、
発注シグマ、
人の子、
レプ
ー、青いコッシ
ー。今年で4回目になる音亀フェス。これまでの音亀フェスも全て絶賛無料配信中。全ての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2016パッション。
はい、というわけで多分、まあ、そうですね、この辺で CM が差し挟まったんじゃないかなと、ツイキャスがちょうど終わるタイミングで、かなと思うんですが、今ですね、ツイキャスで、生放送しながら、やっておりますけれどもですね、まあ、今日は、まあ、この辺にしとこうかな、と思いますね。ちょっと、お知らせ等もありますので、まあ、今日はもう、オールドファッションの話に終始した感じで、オールドファッション最強説っていうことでね、ミスドのオールドファッションですよね。そうですね。なのでぜひとも、コメント、あ、先日コンビニで買ったニューヨークマヨネーズというお菓子が様々な意味でおすすめです。様々な意味でおすすめ、もう様々な意味がもう完全にね、そういうことなのかなってちょっと予見させてしまいますけど、ちょっと食べてみたいですね。でもなんか、まあ、コンビニのお菓子もね、なかなかこう新しいのどんどん出てますけどね、本当に、なんか新商品好きなんですよ。なんかとりあえず、まあ、もしね、例えば、まあ、そうですね、今回のトークテーマで言うと、まあちょっとね、お便りとかも募集してるんですけれども、今回で言うと、そのオールドファッションとの思い出、オールドファッションにまつわる思い出、オールドファッションにまつわるエピソード、とか、ミスドではこれが好きとかね、まあ、あとですね、まあそうですね、コンビニの、おすすめ、ね。そうですね、まあ僕がよく聞いてるザ・ピローズの、まあ、ボーカルの山中沙央さんがやってる、山中沙央のフルオンザプラネットというポッドキャスト番組があるんですけれども、そこでね、おすすめールっていうのをやってて、まあ、実際その、リスナーさんが、おすすめしたものを買ってきて実食するっていうコーナーがあるんですけどね。まあ、そんなのもやってみたいなと。まあ、実際、ま、過去にもやったことあるんですけれども、まあ、そういうのをね、似た感じのものを。ただね、まあ、今回みたいに、オールドファッション食べるみたいな感じでやりたいなと思いますんで、おすすめの何か、こう、まあ、食べ物、あれば、食べ物、飲み物あれば、ぜひともね、教えていただければ、僕も、買える範囲で、買って、食べてみたいなと思っておりますのでね、そういうおすすめの、ね、食品とかあれば、ぜひとも、送っていただければなと思います。ちなみにあれですよね、その山中沙央のフールオンザプラネットの方で、瀬戸の塩割は一回紹介されてましたね。だから、すごいなと思って、なんか、ああいう割とね、もうピローズって結構割ともう知名度ありますけど、そういうところで瀬戸塩も出てきたんだなと思うと、ちょっとびっくりですけどね。もうちょっとネタバレというか、ネタバレをしていただいても、ニューヨークマヨネーズと、さっきのニューヨークマヨネーズという名前のお菓子ですけども、なんと中身はひねり揚げですと、パッケージの謎っぷりからしておすすめですということで。まあ、なるほどね。もうこれを知ってもなお、ちょっと気になりますよね。なんかその、ニューヨークマヨネーズっていう名前で、ね、ひねり揚げっていうね、どこにニューヨーク感があるんやということで、ちょっとそれをちょっと気になりますけど、まあそういう感じの、まあ、ネタ商品的なところからおすすめ、これ美味しいよっていうものからね、お待ちしてますということで。で、あとですね、まあ、ツイッターの方でですね、僕、告知というか、募集してたんですけれども、トークの種というね、いうのを募集してまして、まあ、何かというとですね、まあ、そのトークの話し始めのきっかけになるようなお題というか、その、まあ、何でもいいんですけど、要は、 まあ、質問でもいいですし、こんなことがあったんですよ、どう思いますかでもいいですし、とにかく何でもいいんで、とにかくトークの種になる、ものを送ってもらいたいなというふうに募集したんですよね。で、まあ、ちょっとこの収録前にもちょっと収録前にちょっと生放送している中でもちょっとお話ししたんですけれども、まあ、要はその自分の記憶の中では自分のその思い描いているそのトークの中ではなかなかこう引き出しっていうのは開けれなかったりするというか、そのこの引き出しを開けようと思って開けるんですよね。結局その、あれ、まあ、一人で喋ってると特にそうなんですけども、頭がぐちゃぐちゃになってるんで、例えばもう、この番号、例えばロッカーナンバー2の番号のものを開けようと思ったら、2の番号のものの鍵を持って開けるっていう、まあ当たり前ですけどそうなんですよね。その作業っていうのは結局、2番の引き出しのものから引っ張り出すっていうものなんで、その結局目的のものが出てくるんですよね。ただ、その目的のものが、その、結局2番のロッカーの鍵を持って行って開けようと思っても2番のロッカーがどこやったっけなみたいになったりとか、その2番のロッカーの鍵の、まあ開けたけど、なんかこう思ったほど入ってなかったとか、まあそういういろんなことがあるわけですよ。で、そのトークの種っていうのは実際問題、その、どこの鍵かわからないけれども、その、まあもちろんその皆さんの中のトークの種なので、その皆さんが思っていることとか、その皆さんがこう、まあリスナーの皆さんがその、考えていることとか、その、こういうのどうすかとか、まあいろいろあると思うんですけど、思いついたことをこう送ってくれるわけなんですけど、それは僕にとって何かの鍵になるわけですよ。で、その何かの鍵を受け取って、とりあえずまあなんかひねってみようかなと思って、ひねったらどっかの鍵が開くわけです。でどっかの鍵が開いて、そのこれ何なんだろうと思って開けてみた時に、そのあこれもあれやんと、あこれ俺も話したかったことやんみたいなことが結構出てくることがあって、なのでその要は誰かと喋っていたりとか、その2人で喋っているとか、そのまあ、会話をしていく中で引き出されることっていうのはたくさんあって、ただ1人で喋っているとなかなか出てこないっていうことが本当にあって、まあそれは自分の記憶力の問題もあるんですけど、それがメモってたとしても、結局メモっていうのはその決まった場所の鍵しかないので、だからその、まあ例えば第三者から送ってもらったもので、どこかの鍵が開いて、そこから始まる広がる話ってあったりするなっていうのが、ちょっと考え、そういうのもあるんじゃないかなと思って、だから会話、していく中で、こう、いろんな話、あの話もあったわ、この話もあったわ、とかいうので、まあ、話していくっていうのが、結局、一人喋りだと、その、会話っていう、その、自分の思考から外れたところからのものが飛んでこないから、なんかこう、そういう引き出しが開けられないから、その、じゃあどうするんだって思った時に、その、会話する相手っていうのはリスナーさんなのかなと思って、だからこう、今、まあ、ツイキャス生放送している中でも、まあ、こう、いろいろね、放り込んで、コメントを放り込んでいただければ、その、まあ、ね、全部は読めないけれども、まあ、その中で、こう、目についたもので引き出される何かっていうのはもちろんあるので、まあ、そういうのをね、ちょっと募集したいなと思って、トークの種っていうのを募集しております。なので、本当に、トークの種って言ったら何をじゃあ送ればいいんだっていうのは、まあ、本当にね、何でもいいんですよ。本当に、まあ、だから先ほど言ったように、その、オールドファッションと私っていう、題の感想文でもいいですしね。実際問題。とか、まあ、なんかこんなことありました、うんこ踏みましたとかもいいですし、まあ、本当におすすめのメニューでも何でもいいんですよ。で、そこから広がる何かっていうのも確実にあるので、そういったものをですね、ぜひとも送っていただければなと思っております。まあ、本当にこの番組、ずっと前から言ってましたけど、その、お便りが頼りというところは本当にありまして、皆さんのお便りで本当に、まあ、支えられている部分もあるし、皆さんのリスナーさん、まあ、あと、まあ、これもどの番組も当たり前なんですよ。リスナーさんがいてこその、番組だったりも、まあ、もちろん自分がやりたいからっていうところもある上で、やっぱりそう、だからといっても、その、届く先っていうのがあってこその、まあ、番組なのでね。だからそこの、まあ、リスナーさんの力をぜひともお借りしたいなと思って、僕のちょっとね、トーク、まあ、なんていうんですかね。 だんだん記憶力が弱ってきてるのかもしれませんけど、なかなかね、メモっていることで、メモってたとしても、そのメモを見て何の話をしたかったか全然わからなくなると、いうことがありますので、ちょっとお手伝いいただきたいなと思いまして、なのでトークの種を、募集しておりますということで、なので、まあ普通のお便りに加えて、まあどれも、これも全部トークの種になり得るんですけれども、まあ、今後だからお便りのことをトークの種というのもいいかもしれませんね。トークの種、募集しております。で、僕がですね、しっかり番組上で水をやり、世話をし、そしてしっかりとした身にして、収穫できるように、頑張りたいなと思っておりますので、どんな種でも結構でございます。トークの種になるもの、トークの身になるもの。まあ結局身になるものって言ったらすごくなんかこう、なんかネタになるものも掘り込んでこいよみたいな感じになるのかもしれないけど、そういうわけではなくて、もう何でもネタになるので、何でもこうキーワードになるので、本当に、どんなことでも OK なので、送っていただければ OK でございます。ぜひともお待ちしてます。で、ですね、まあ宛先、まあできたらそのメールフォームでいただけるのが一番嬉しいなと思うんですが、新崎インストリームのサイトの方にあります、左側のバナーにね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーがありますので、そちらをクリックしていただくと、メールフォーム開きますので、そちらから、件名内容、そうね、じゃあラジオネーム件名内容と、お書きの上送ってください。よろしくお願いします。そしてですね、まあそうですね、あと、まあ、メールアドレス新崎アットマーク gmail.com 新崎アットマーク gmail.com でもお待ちしています。あとツイッターでですね、ハッシュタグ新崎シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございますので、皆様からのトークの種、どしどしお待ちしてます。よろしくお願いします。ということで、まあそうですね、まあ今回、まあ実際ですね、もうすでにですね、いくつかいただいていたりとか、まあツイッターのコメントの方で、ツイッターのコメントの方で見ていただいてたりもするんで、まあそういうのをね、元にね、今後やっていきたいなと思いますし、ちょっとね、配信頻度を上げていけるんじゃないかなと思いますので、よければぜひとも、今後とも、まあ聞いていただければなと思いますし、トークの種をどしどし、送っていただければ、どんどん配信していきますので、よろしくお願いしますということで、で、またツイキャスはね、やりたいなと思ってますので、まあ突発になると思いますけれども、またそのご参加もいただければなと思っております。というわけでございまして、新崎インストリーム、まあ、今回、第何回、229回ですかね、ここまででございます。最後にですね、笹山の、私、ミュージシャン笹山の、スタッフをやっております。というわけで、笹山のライブインフォメーションをしたいなと思っております。ですね、10月15日土曜日、10月15日土曜日、まあこちらはですね、もう、すぐ、に迫っておりますけれども、もしかしたら配信を聞く頃にはもう終わってるかもしれませんが、笹山定期公演ワンマンライブリビングオンザナイト070 70回目のリビングオンザナイトでございます。ワンマンライブあります。場所神戸16ビットで、ありますので、ぜひともよろしくお願いします。そしてですね、10月23日日曜日、近日発表ということになっておりますイベント、出演いたしますので、こちらもよければよろしくお願いします。またスケジュールの方、チェックして、ください。一応10月23日に、ライブがあるということは、決まっておりますのでよろしくお願いします。そしてですね、10月30日日曜日、10月30日日曜日、こちらは笹山と大石俊介による素敵な歌会第20回でございます。ツーマンライブ、素敵なライブあり素敵なトークありのイベントになっております。ぜひともよろしくお願いします。大石俊介くんはですね、新崎インストリームにはもうほぼ準レギュラーじゃないかなっていうくらい出てくれてますので、まあよければ大石俊介くんの、ゲスト回も聞いてもらいつつ、素敵な歌会も足運んでいただければなと思っております。よろしくお願いします。ですね、で、ですね、これは、僕が出演するイベントなんですけれども、11月5日土曜日、こちらはですね、笹山と新崎、僕と笹山さんがやっている、ポッドキャスト番組、リビングオンザトーキン、LOT の、トークライブ、トークライブ9回目、タイトルはフェスですね、フェスという、トークライブやります。ぜひとも、まあ、そうですね、お昼過ぎ、まあ、夕方ぐらい、 に、スタートで3時間半ぐらい、もうひたすらトークしますので、ぜひとも、お越しいただきたいなと思っております。まあ、これも場所神戸16ビット。まあ、今から申し上げる、スケジュールすべて場所神戸16ビットになっております。神戸16ビットといえばライブハウスになってますのでね。というわけで。で、あ、これはね、次のやつはちょっと別なんですけど、バーチャルライブイベントっていうので、音亀フェス2016、これも同日、11月5日土曜日にありますね。これはバーチャルライブイベントということなので、まあ、ポッドキャスト、YouTube 等で後々配信される、ので、いつでもどこでも聞いていただけるんですけれども、この11月5日の夜に、配信記念生放送があるということなので、生で参加していただきたいなと思っております。よければということで、なので、この日はですね、トークライブ、と、おとがめフェスのダブルヘッダーで僕も出ますのでね、トークライバーとして、おとがめフェス2016に参戦しますので、ぜひともよろしくお願いします。で、ちなみに笹山も、笹山はミュージシャンとして出ますけれども、よければね、もうね、そうですね、まあ、実際これは、みんなで音源を持ち寄って、それを、バーチャルライブフェス、ライブイベントということで、ライブ、もうさもライブをやっているかのような空間に仕上げて、おとがめの主催の春さんがやってくれて、だからもう、どこにいてもなんかフェスを体感してる。もうイヤホンで、ヘッドホンで、自宅で、さあ、たまた外で、もうどこにいてもフェスを体感してもらえるような。で、プロ、アマチュアの枠を飛び越えた、フリーな、とても自由で、そして楽しいライブイベントになってますので、ぜひとも、どんな形でも、楽しんでもらえますんでね、年齢も性別も距離も時間も超えて、やってます。今年のテーマはパッションということでね、情熱的なライブをお届けできるんじゃないかなと思います。僕もね、もうすでに、音源をもう送ってます。で、もう仕上がってます。なので、これが結局その、音亀フェスでどうなるのかっていうところが僕も楽しみですし、皆さんにもね、楽しんでもらえたらなと。トークライバーが一体何をするのかと、いうことですね。その辺ちょっと楽しみに聞いていただければなと思っております。よろしくお願いします。11月5日、土曜日、夕方からは、リビングオザトーキーのトークライブ第9弾フェス。そして、夜は、おとがめフェス2016パッション。ぜひとも楽しんでいただければなと思っております。よろしくお願いします。そしてですね、11月12日土曜日はですね、笹山とザ・ナチュラル・キラーズによるツーマンライブ、ザ・ギャラクシアン・ウォーズステージ11になっておりますね。こちらも場所神戸16ビットで、銀河系ツーマンと称した、めちゃくちゃ熱い、ツーマンライブになっておりますので、よろしくお願いします。ということで、またですね、詳しい、ライブ情報、ご予約はですね、迷っていれば、まあ、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ご確認の上ご予約いただければなと思っております。そしてライブ会場にぜひとも足を運んでいただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ですね、あと、リリースがですね、笹山の、音源、デジタル音源ですね、もう行かなくちゃ、ライブバージョン、ライブ音源のね、もう行かなくちゃというね、のがもうデジタル音源でリリースしております。 iTunes、Music Store、Amazon、MP3 の方でね、最新シングルとして出しておりますので、よければぜひともこちらも、ダウンロード、ご購入いただいてダウンロードしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。そのわけでね、まあそうですよ。ツイッターのコメント、ツイキャスのコメントで見てますけどもね、なかなか西氏を言いそうで言わないっていう、まあここから、まあ意外とね、毎回そうなんですけど、エンディング長いなっていうね、もうエンディングって言わなければいいんじゃねっていうね、ここまで別に、なんていうかもう、ここまでが本編でいいんじゃねっていうことなんですけども、結局ね。まあまあね、まあそういうとこありますけど、まあまあ、それはね、まあ、ご愛嬌ということで。ちょっとね、久しぶりやからね、ちょっと、久しぶりで、まあ、今後、その配信頻度上げたいとは思っているんですけど、ただその、笹山ライブの情報をお伝えする、前回お伝えしたのから、もう、ちょっと笹山ライブ何本か終わってから次のキンスト配信みたいになっちゃうことがあるので、ちょっと先々までちょっと言いたかったので、ちょっと申し訳なかったんですけれどもね、時間がかかってしまって。まあ、結局30分ぐらいの放送をお届けしたいなって言いつつ、まあ、結局もう多分俺これ1時間ぐらいになってるよね、多分ね。1時間ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけれども、 まあ、以上な感じでございますね。あとなんか言うことありましたかね。そうですね。まあ、そうですね。今回、スイキャスをですね、久しぶりにつなぎながら、まあ、やって、まあ、そうですね、実際のところ、その、もともとそのスイキャスをやりながら、その、まあ、収録をしてたのが、まあ、近日の、まあ、始まりだったんですけどもね。実際、最初多分生放送だけでやってたんですよね。で、そこからツイキャスで、その、アーカイブとして残していくっていうことになって、そこからポッドキャストの方に完全に移行したっていうのが、その、キンストの歴史としてあったんですけれども、今回久しぶりにね、キンスト、生放送、やりながら収録できて非常に楽しかったですね。生でコメントいただいたりとか、聞いてくださってる方もいらっしゃって、まあ、突然なのにもかかわらず、集まってくださってありがとうございました。またね、今後できたら、こういうスタイルでちょっとやっていけたらなと思います。なんか、そうですね。やっぱり、ちょっと引き締まるもんがありますね。やっぱ生、こうリアルタイムに見てるっていうところで、なんかこう、やり直し聞かねえぞっていうところもあって、まあ、基本的にも編集、もうポッドキャストやってても、ポッドキャストだけでも編集はしないんですけれども、やっぱなんかその、ちょっとこう、生っていうのがあると、ピリッとした感じがあって、すごく、いいなと思いました。なんか、当たり前に、なんていうかこう、結構収録が久しぶりで、その、なかなか、日常の中で、まあ、もちろん、LOT の収録とかやってるんですけど、その、キンストの収録っていうのをやって、一人喋りが久しぶりで、なかなかこう、まあ、正直、その、テンション感とか分かんなかったりとか、どう喋っていいのか分かんなかったりとかしてたんですけど、すごくこう、いい感じでやれたなと思いますんで、また良ければ、その、ツイキャスやりながら、ちょっとやろうかなと思ってますので、良ければ、また聞いてください。そうですね。実際問題、その一人喋りで、そのツイキャスでやりながら無編集でやってるっていう番組が、まあ、あって、それが、まあ、オルネポっていう番組なんですけど、まあ、ちょうどね、まあ、ツイキャスの方も見てくれてるんで、だから言うってわけじゃないですけど、これもマジで、そういう、オルネポの存在もあって、まあ、生放送、久しぶりにやってみようかなっていうところは、ありました。正直ね、ああ、やっぱりいいなっていうのはあって、まあこういう形でやるっていうのは、なので実際ね、すごくこう、ああ、いいなと思ったりとか、まあすごくリスペクトする部分も、刺激もらう部分もありましたんで、そういったところでね、ちょっと久しぶりに今回やってみようかなっていうところはありました。というわけで、まあそういう番組があるのは、ね、そういう番組があって、そういう番組を知ることができたのはとても良かったなと思いますね。そうですか。ポッドキャスト移行第1回配信が2011年9月18日ということで、今2016年の10月10日なので、5年経ったということですね。キンスとか、まあ、ポッドキャスト移行してから、丸5年経ってしまった。いやー、なんか、そうですね。長いようで、まあ、229回、やって、まあ、229回以上やってるんでしょうけど、長いようで短いような、感じでしたね、本当に。まあ、言うなれば、なんか、いや、ちょっと長なるな、これな。まあ、久しぶりだからいいですか？まあ、当たり前に独身でして、まあ、その、5年前っていうのはね、独身で、結婚して、子供が生まれてっていう歴史をね、まあ、LOT もそうですけど、一緒に刻んできたんですけど、まあ、そういう、ね、なんか、嬉しいですね。なんか、そういう番組、続けてこれてというか、まあ、自分の意思でもちろん続けるかやめるかって決めるんでしょうけど、やっぱり聞いてくれる人がいるから、やれるのはありますね。本当に、ありがとうございます。なんか、もう完全に僕、面白いなと思って、これめっちゃ、別に全然こうなんかこう、それが嫌だとか思ってないです。めちゃくちゃ面白いなと思って、受け止めてるんですけど、あ、すいません、長いようで長いっていうコメント来ましたね。もうちょっとかかります。あ、 なんかキンストをキンストだけ聞いてないっていう人も結構いらっしゃるんですよね。なんか、まあ、最終回じゃないです。最終回じゃないですけど、ちょっと、なんか、生でやってるとなんかそういうのあるのかな、なんかわかんないですけど、なんかちょっと、ぐだっとしたって言ったらちょっとあれですけど、なんか、うん、言ってしまいますよ。なんか、まあ、久しぶりの収録なんでちょっとごめんなさいね。なんかこう、キンストはちょっとごめんなさい、聞いてないんですよって言われるパターンも結構あるんですよ。その、他の番組聞いてくれててっていうので。ただ、なんかね、ただ確実に聞いてる人はいて、なんか、その人は結構ずっと聞いてくれてる人な感じがして、なんか、まあ、LOT もそうなんですけど、すごくコアなリスナーさんがすごくついてくれているというかね、ずっと聞いてくれてるというか、あって、でもキンストもそうで、でもキンストなんか特になんかもう、新崎のその、個人的な事情というか、内容というか、そういったものがもう、しかないから、本当になんか、すごい好きで聞いてくれてるんだろうなって、すごいなんかこう、勝手にね、多分嫌かもしれないですけど、聞いてる人がいたら、これ、聞いてる人がいて、まあそう言われるの嫌かもしれない。新崎フリークが聞いてるんだなっていうふうに思うんですよ。だからまあ、非常になんかその、リスナーさんが、まあ多分一時に比べたらだいぶ少ないだろうなと思うんですよね、当たり前に。ただまあ、その、まあだとしても、なんかこう、とてもね、この番組、ちょっと、改めて、愛しく感じたなっていう番組ではありますね。ああ、そうですね。最終回なんですかね、これ。もうなんかね、もうしんみりした感じになっちゃいましたけど、いや、まあ次からはね、もう、やりますよ。次からもバチコーン。まあ、バチコーンはいかないでしょうけど、まあ、あくまでもこんな感じでありますけれどもね。まあ、最終回じゃないですけど、久しぶりにちょっと収録というか配信で、一人喋りも久しぶりだったので、ちょっとまあ、こんな感じになりましたけれども、というわけで、まあ、ちょっと長くなってしまいましたけれども、お付き合いありがとうございました、ここまでね。というわけで、ツイキャスでお付き合いいただいた皆様もありがとうございました。またね、まあ、ツイキャス、並びに、ポッドキャストで、お会いできたらなと思っております。本当にね、トークの種を送ってください。本当にね、これはちょっとね、ぜひとも切実に、トークの種。まあ、つまり言うところのお便りですけれどもね、トークの種を送ってください。何でもいいんで、送ってください。よろしくお願いします。ということで、それでは皆様、またね、新崎ストリーム230回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。本当にね、ちょっと長くなってしまいましたけれどもね、長々とお付き合いありがとうございました。ということで、それではまた、次回お会いしましょう。それでは皆様、さよなら。にしし死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操り人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと早い人形引き裂くよりも貫くように何もいらないことをしたその日に止まる人間らしさを忘れた人になりたい人形あなたを笑わせてみたい